イモリラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、ミモリのアンディです。
はい、ミモリの
アンディ
です。
なんで
爆笑しちゃったらダメじゃないか。
すいません。
もうこのまま行っちゃいましょう。
ごめんなさい。
はい。全員つぼっちゃっておりまして、
だ
いたいテイク4ぐらいでございます。
ね、ごめんなさい。はい、もう進まないので、はい、やりましょう。はい。守りの野田和樹です。
はい。そして、今回のゲラの原因ともなっております、準レギュラーとなってくださっている、はい、はい。本屋さん、羽地ゆかさんです。
羽地ゆかです。はい。よろしくお願いします。
この羽ちゃんのね、その、素朴な工程が面白い。
素朴な工程。
僕は守りラジオって言った瞬間、うんってちっちゃくうなずくんで。
いや、そうだなって思って。そうだなって。
いや、ちょっとね、うん、笑い。笑っちゃいましたね。
笑っちゃい
ました。初めてだよ、多分。全70回ぐらい放送してるけど。
そうだね。
初めて笑っちゃった。はい、じゃあやっていきましょう。
はい。はい、土とミミズ編第4回でございます。はい、うん、前回は日本人と、それから酸性の土壌、まあ、酸性だと、植物野菜とか穀物が育ちにくいということで、
はい、
酸性の土壌をなんとかしようという日本人の努力のお話を聞いてまいりました。うんうん、続きでございます。
はい、
今回ミミズだったね。
はい、前回ミミズが研究者の見解が広すぎて、
うん、
2300種類から7000種類いるっていう、うん、
多すぎだろう
と。確かに、
はい、と、羽ちゃんが、ミミズの研究者がモテないんじゃないかということを言ってたんだけど、非常に失礼ですね。
申し訳ございませんでした。
うん、
はい。
本当にでもね、ミミズっていうのは研究が全く進んでいなくて、
うんうん、
ライフサイクルの研究も進んでないんだよね。
ミミズの人生。
一生。一生。
うんうん、
ミミズの寿命、
うん、あと1年とか分かんないな。
これミミズが老衰で死ぬかどうかは、うん、これ研究者も分かってないらしいです。
分かってないの？
そう、これ僕ミミズ飼ってた人の意見なんだけど、うん、
大学時代
ね、ミミズ王の意見なんだけど、うんうんうん、ミミズの死骸、
うん、
見たことないのか。
ない。
土
の中で一瞬で溶けちゃうんだって。
溶けるんだ。
そう、一瞬で分解されちゃうみたいで、だから雨の日とかにね、さっき言ったけど、
うん、
上がってきたミミズ、干からびてるミミズは見れるじゃない。
見れる見れる。
そう、でも土の中だと一瞬でなんか分解されちゃうらしい。
じゃあミミズの死骸って見れないんだ。
土の中だとなかなか見れないそうですね。
その生き様自体、土を作るために存在してるような。
あ、そう、そう、そんな感じだよね。
そう言われたらちょっとかっこいいな、なんかね。
耕すだけ耕して、最後自分も去って土に帰るんでしょ。
で、ミミズの研究者の人は、私が見たのは2回だったみたいのも、ちょっと文章で見ました。
あ、死んだミミズを、
死んでる状態のミミズね。だから老衰で死ぬかどうかは分からない。
飼育したら結構分かるんじゃないかって思っちゃったけどね。
飼育ね、まあそうだよね、まあでもこの自然の環境下では分からないっていう風に書いてたりしました。
なるほど。
あとミミズっていうのは主に生息する深さ、
うん、
土の深さから3種類に分けられて、
うん、
表層種っていうのと、
うん、
深層種の表層よりもちょっと深い中間にいるやつと、はい、
うん、
一番深い深層種っていうのに分かれます。
分かれてるんだ。
表層にしかいないものだと思ってた。
そうで、僕たちが見たことあるのはほぼほぼ表層種なんですよ。
そうだよね。
そうだよね。
で、特にこの深層種っていうのは、うん、土の深いところ、うん、
どれぐらい
?3 メートルとか。
そんなとこにミミズいんの？
そうで、この場所はもう樹木の根っこしかないんだって。
そうだよね。
根っこ届くんだ、3メートル。
根っこ、そう、深いやつは届くんだろうね。
大きい木とかね。
で、この根っこしかないような、本当に暗いところでひっそりと土を食べて生きてるのが、深層種です、
ね。すごい、深海魚みたいだね。
あ、そうだね。っていうか、やっぱりこう土の中っていうのは、人間が入って研究できる領域じゃないんですよね。
うん、そうだね、そうだね。
で、これ僕ね、めっちゃ、アハ体験だったんだけど、
うん、
海とか空って、透明なんだよね。
うん、
土って透明じゃないじゃん。
確かに。
うん、
だから海とかは魚とかは透明なので観察できたりとか、
うんうんうんうん、
で空も透明だから鳥とか見えるじゃない。
そうだね、
うんうんうん、
そう。でも当たり前なんだけど地下は透明じゃないと、うん、
確かに。
確かに。
そう、これによってだから研究がすごい進まないというか、う
ん、ありのままのミミズを見ることがめちゃくちゃ難しいし、
うんうん、だから地下っていうのは今後モグラ編とかも多分やっていくと思うんだけど、
うんうん、
他の生物よりも地下の生物は見にくい、
うんうん、
研究しにくいっていうのがやっぱあったりします。
めっちゃ素朴な疑問なんだけどさ、はい、海のさ砂あるじゃん。
うん、
砂の下とかもミミズいたりするの？
海底、
あれは砂だから違うか。
海底にはいないですね、ミミズは。
いないのか。
それこそ、あ、でも一応ミミズの中にも、
うん、
水の中にいるミミズもいます。水性、
はい、そういうのはいるんだ。
これちょっと淡水なのか海水なのか僕そこまで調べてないんだけど、うんうんうん、そう、水に対応したミミズもいるっていうふうに書いてました。
そうなんだ。
で、ちなみに海にいるゴカイ、
うん、
ゴカイ
釣りの餌とかになるけど、本当見た目ミミズに似てる。
そうそう、っていうのとか、あとヒルとか、
うんうんうん、
ああいうのミミズの仲間で、
うん、あ、そうなんや。
そうそう、 で次ちょっとミミズの体の構造について話していくんだけど、
はいはいはい、
この、まあ、さっき言ったような、誤解とかヒルとかいうふうなも、ものは関係動物、
うん、
環っていうのは
環境の環かな、
そう環境の環に形に動物って書いて関係動物、うんうん、
あの環境の環って漢字自体が輪っかって意味だよね。
そうそうそう、うんうんうん、でこのミミズとかヒルとか誤解とかって輪っかが何個も何個も連結したような、
あなるほど、
形に
節みたいなのが、ね、
そうそうそう、節みたいな形になっていて、まあこういう子たちのことを関係動物っていうふうに呼びます。
なるほどなるほど。
でこうミミズはそういう、指輪みたいなやつが何個も何個もくっついた単純な構造なんだけど、目と鼻と耳以外はね全部あるらしい。
目と鼻と
耳
以外、
脳とか、
うんうん、
肝臓とか胃とか膵臓とか大腸肛門とか内臓系は全部あるらしいんですよ。
そうなんだ、そんな、ね、細かい作りをしてるんだミミズ、ね、
そうだからミミズのはもう本当にこう何消化器官みたいなものが一本土の中で動いてるみたいな感じ、
あしかもなんか胃と腸だけみたいな印象というか、うんうん、勝手なイメージだったんだけど、う
ん
う
ん、
そこに、
ね、脳あるんだね。
そう、脳とか、
脳とかもちゃんとあって、
う
ん
う
ん
ね、肝臓もっていう、
そうそう。でこのミミズの、目が見えないことが一応ミミズの語源になっていて、
う
ん
う
ん、日本語源図鑑によると、
うん、
この目が見えないので目見えず、目が見えず、
目見えず、
目見えず、
で2つ目、まあ、なんか説が2つあって、うんうん、2つ目が秘密、ひあの太陽が見れない、
うんうん、
目が、
はいはいはい、
見れない、
秘密っていう、そうそうっていうこの2つがまあ大きな説として書かれてました。ただこの紫外線を感知するところっていうのは頭の部分にあるらしくて、
うん
はい、
ああそうなんだ、
あのなんか地上に上がってきたミミズちょっと嫌がってるの分かるかな。
確かに確かに、
うん、あれとかは多分地下じゃないっていう、
あ
自分が本来住むべきじゃないっていう、っていう多分一応サインになるので、
しかもそれ紫外線なんだね。
そう紫外線、
人が見えない光なんだね、
う
ん、
確かに、
うん、っていうのでまあ一応このミミズの語源、うん、目が見えないとこから来てますね。
なるほど、
はい。でミミズの、さっき脳とか、
うん、
どこにあるんだろうと思うじゃん、
まあ、確かに。
あと生殖器官とか、
うん、あそうだ ね、
ね心臓とか、
うん、
これが全部集まってんのが、うん、肝体って言われる部分なんですよ。
肝体、はい、肝は、
肝は
さっきの関係動物の肝、
そうそう、
輪っかっていう意味の環境の肝、うんうん、
でこの肝体っていうところにすごい集まっていて、ミミズって一本の線のようなんだけども、はい、一部色が違うの分かるかな、うんうん、
あ確かに分かる、
あなんかイメージあるね、うんうんうん、
はい、2人にちょっと写真を見てもらってるんだけど、一部色が
そうですね、
ちょっとなんか
灰色みたいな部分があるね、
ここかな、
そうそう、クリーム色、
頭
灰色みたいな
っぽいところ、うんうん、
ここが肝体っていうところですね、
はい、
でこの肝体のあるかないかで、
はい、
大人か子供かがまず分かります。
あ、そうなんだ。
あったら大人。
そう、あったら大人。
うんうんうん、
ないと子供。
なるほど。
っていう風になるんだけど、うん、この肝体っていうのに全部この集まってるんですよね。
はい。
脳とか生殖器官とか。
へえ。
そうなので、肝体を潰されると、うんうん、ミミズは死んでしまいます。
なるほど。急所なんだそこが。
う
ん
う
ん
う
ん、
そう。けどさ、ミミズってちぎっても生きてるイメージないですか？
ある。
あ、確かに。
トカゲの尻尾みたいなイメージある、ね。
あ、そうそうそうそう、うんうん、本当にトカゲの尻尾で、後ろとかミミズの体の肝体以外の部分を切られてもそのまま再生するんですよ。
なるほどね。
でミミズの研究って全然進んでないって言ったんだけど、
うんうんうん、
この切断されて回復するメカニズムは、
うん、
再生医療にすごく関係するのでめっちゃ研究されてます。
要するにそのメカニズムを研究することで怪我しちゃった人が回復する時に、
う
んうんうん、まあ、役立てていけるんじゃないかっていうことだね。
皮膚の再生とか
皮膚のこと、あと腕が亡くなった人とかがどういうふうに腕をそのまま復活させることができるかとか、う
ん
う
ん、なるほど、
生やすことがそのうちできるんじゃないかとか、
そうそうそうそう、
でこ
の
つけたり
ミミズの論文ではこの切断してどういうふうに回復していくかっていう実験がもうダントツで多いですね、う
ん、あそっかそっか。
でこれ海外のミミズなんだけど、
はい、
アイゼニアフェティダっていうミミズがいて、
うん、
ミミズの名前、
ミミズのこれ多分学名だね、
へ、
うんうんうんうん、
このミミズ切っても2週間以内で全部の節が戻って、
はい、へ
え、
太さまですぐ戻る、2週間で戻ります。
元の長さにってこと、
元の長さに戻る、
それすごい、ね、
早いな、
早、
そうで、これ多分回復力がすごい強いミミズなんだけど、まあ、日本にいるミミズもここまで回復しないけど、
うん、
まあ、普通に後ろを切るとまた生えてくるんだよね。
なるほど。
だからたまに短いミミズとか見ると思うんだけど、
うんうんうん、
それは多分回復しきれなかったミミズなんだよね。
うん、
でこのアイゼニアフェティダ、
うん、
結構やばくて、
はい、
節が何個かあるじゃないですか、
うん、
18個目の節と19個目の節をそこで切断するじゃない、
はい、
すると頭と尻尾が同じ確率で生えます。
え、 っていうことは頭2つ状態にもなりうるってこと。
そう、頭2つ尻尾2つ状態になる時もあるらしい。
尻尾2つってどういうこと？
いや尻尾2つじゃないけど頭2つもどういうことになるよね。
頭2つはまだなんとなく理解できるけど、う
んうんうんうん、18個19個目でパンって切るじゃん間で、
はいはいはいはい、
そしたら頭の部分のミミズと尻尾の部分のミミズができるわけよ。でこのミミズが回復するじゃん、
うんはい、
そしたらこの頭と頭のミミズと尻尾の、うんうん、尻尾と尻尾のミミズができたりする。
しかもね頭2つ片方頭もう片方も頭っていうダブルヘッドミミズだったらさ
そう
まだわかるんだよけどダブル尻尾ミミズってどういうこと何も考えられない
不思議だよね。
不思議だ
どういうことなんだ。
そうでこの他にもいろいろ実験されてて、はい、あのフランケンシュタインみたいな話なんだけど、
はい、
40回切断しても元に戻るミミズ
かわいそうだね。
あとあの別のミミズと別のミミズを縫い合わせる研究とかあって、
うん、すごい B 級ホラーみたいだ ね、
あるで
しょ。でこれね、普通に大丈夫らしくて、まあ、具体的に言うと別のミミズの尻尾を、まあ、別のミミズの頭の部分とくっつけると、うんうんまあ、普通に一匹として生きるらしい。
へ
単純っていうこと？とも言い切れないな。
それってさオスとかメスとか関係ないの？
関係ないっぽいですね。
マジ、
うん、そもそもミミズの性ってどうなの、
ね、気になる
いいです、ね、オスメスはあるのか
この後出てくるんだけど、ミミズは男でも女でもあります。
出た両性具有。
両性具有
そう、ミミズのこの艦隊の白い部分ね、
はい、
白い部分の上の方に女性器があって、
うんうん、
ちょっと下の方に男性器があります。
へえ、そうなんだ。
本当に分かりやすく両性具有なんだ ね
そうっていう感じだね。あとはあのミミズ結構これマジマットサイエンティストで頭と中央と尻尾
うん、うん、
全部
頭、はい、
頭と中央と尻尾の部分を全部違うミミズで組み合わせても大丈夫らしいです、う
ん
う
んね、そんなパズルみたいな研究してる
すごいよね
マットサイエンティスト感確かにすごい ね
あとごくまれに、はい、本当にこの2つの説、
うんうん
2つの説とか3つの説から完全なミミズが復活することも確認されてます、
うんうん、
だから本当このなんか1センチぐらいのミミズの破片みたいなやつからミミズが完全に復活するっていう、う
ん
う
ん、すごいね。
それってさ艦隊はさ1ミミズに1個しかないわけじゃん、
うん、
艦隊がない部分同士で組み合わせても艦隊ができるってこと。また後で
後から艦隊を作ること
が後から艦隊ができる。
あ、そうなんだ。
そう、
それもすごいよね。
それすごいね。
艦隊がなくても生きていけるし、うんうんうん、後から艦隊作っていけるってことだもんね。
だからよくわからんよね。
やばいね。
脳がない状態でウニウニとりあえず生きて、うんうんうん、とりあえず成長して脳作ろうみたいな感じなんでしょう。
いやー、意味不明だね。
でこのミミズの体の構造の話に戻すと、うん、大事なポイントが本当2つだけで、
うん、
この輪っかが連続してつながって体ができている、
うんはい、
っていうのが1個、うん、
関係動物って呼ばれている、うんうんうん、カテゴリーだよね。
そうそう、うん、ともう1個体の一部に艦隊と呼ばれる、うんまあ、脳や生殖器など、
うんうん、
大事な部分が集まっている箇所がある、
うんうんうん、
ただ大事な部分が集まってるから絶対なきゃいけないかと思いきや
後
から
作ることもでき
るするのか
っていう、この2点だけミミズについて、まあ、覚えておくともう十分です、
ミミズ博士です。
ミミズ博士だね、は
い、でじゃあミミズのこの分類方法ですね、
はい、
について話していくんだけど、
はい、
これミミズの体の節の数、
うん、
ほう
でと、艦隊がどこにあるかで分類していくんですよ。
なるほどね。
深いな。
例えば体の節の数だったら釣りミミズ科のシマミミズは80から100個、うんうん、
艦隊じゃない輪っかの数
が、輪っかの数が、うんうんうん、で太ミミズ科の一つもんミミズだと92から120個とか、
うんうん、えっていうか幅があるんだ。
幅がある、
ね、幅があるっぽい、幅があるっぽい。だから、これだけが同定ポイントじゃないんだよね。
あ、艦
隊の場所、
艦隊、ね、
そうそう艦隊とか、あと樹大ミミズ科の張ったミミズってめっちゃ体の節多くて、
うんうん、
317個あって、
いや長いね、
数えないといけないからこれ、
ね、
そうだね。
すごいな。
あと艦隊の場所でも分類していくんだけど、うん、例えば太ミミズの仲間だと14個目から16個目の説が艦隊、
うん、なるほど、
うん、なるほどなるほど。
とか、艦隊が一周してるミミズ、一周ってこの白い部分が一周してるかしてないかがすごい大事なんだけど、うん、
あ、してないミミズもいるんだ。
そう、してるミミズは太ミミズ科に分類されたりとか、あと途中でこの艦隊が腹の途中で、うん、色が変わる、
へえ、終わってる時もあるんだ。
普通の、う
ん
う
ん、
そうそう、艦隊が一周しないタイプのやつは釣りミミズ科の
へ
ミミズとか、まあそういう風に同定していくんだけど、
いや、果てしないな。
これ今言ったのは実は一部で、
はい、
あの艦隊の位置とか、あとね、これいろいろあります。あの男性器の位置、
ああそっかそっか、
とかこの助成金の方の位置とか、うんうん、そういうので分類していきます、う
ん、ものすごく細かいね。
そう、あとね、柔らかすぎるのとあと伸び縮みするじゃないですか、あの生きてるミミズって、
うんうん、確かにな
ので、うんうんうん、各部位の観察がうまくできないので、うんうん、一回ホルマリン漬けにしたやつを固定してから分類するっていう。
なるほどね。生きたまんまも難しいし、ね、うんうん、死んだらすぐ溶けちゃうから腐らないように処理をホルマリン漬けでやっちゃうっていうのを
やっていく。はい、じゃあ次は皆さん気になってるミミズの繁殖性、はい、性についてですね、
うんうんうん、良性具有っていうのも ね、
そう
まず出てたよ ね。
このミミズの繁殖今から話していくんだけど、うん、マジで人間の性の概念を一回捨ててください。
はい、
そうですね、
マジで理解できないから、
うんうん、
はい、じゃあ話していきますね、うん、
はい、笑ってるじゃん、うん、
いや意味わかんないからね、まず、ミミズは、うん、1匹でオスとメスの生殖器官をまず持ってるんですよ。
それはさっき出たね、うん、
さっき言ったやつね、うん、で太ミミズの場合は14個目の節にメスの穴があります。
はいはいはい、
14個目、
そう、
女性器があります、
うん、でこの中に、卵巣とかがあるね、
はいはいはいはい、
でこの男性器に当たる部分は17から19節の間にあります、
うん、ちょっと下なんだ。
そうそうそう、ちょっと下、すごいちゃんと想像してるの偉いですね、う
ん、なんか特急列車イメージして、
あ、そうそう、特急列車イメージしてください。
4号車と6号車みたいな、
そう、14号車にメスの穴があって、うんうん、17号車に、
はい、
う
ん、石型
よ、オスの部分があります。
なるほど、
でそしてこの艦隊の前後に性的斑紋、うん、つまれる
反問、
うん、あの吸盤状の突起があるんですよ、ミミズって。
何の役割なの？
この役割が、うん、あのミミズ自身が、まあ、いろんな種類いるって言ったじゃない、
うん、
7000種類とかさ、
うんうん、そうだね、
そうで同じ種類のミミズと交尾しないといけないわけよ。
まあ確かに、
あ、そっか、
そう、でもあいつら目見えないわけよ。
そうだよね、う
ん、だからとりあえずなんかこいつと交尾できるかなと思って、うんうんうん、掴んだものが違うミミズの可能性もあるんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、
気まずいじゃん、
気まずい
確かに
気まずいじゃん、
う
ん
う
ん、
あ、そうなるね。
その時にこの性的反問と呼ばれる吸盤状の突起、
うんうん、
で、あの俺とお前は同じ種類だよっていうのをなんか確認することができるらしい。
鍵みたいな意味合いなんだね。
そう、あと艦隊の場所とかも違うので、うんうんうん、まあこういうのでもその、
あ、そっか、
なるほどね、
うん、そうそう、うんうん、区別することができる、
うんうん、ぴったりこれ合うかな、同じ種類かなっていうチェックができる、う
ん
う
ん、だから大変変なんだってミミズの交尾は。
そうだね。でもどっちもオスメス、
そうそうそう、
どうなの？それって。
はい。
まず同じ種類のミミズがめでたく出会うことができました。
おめでとう。
はい。はい、
で、ミミズ、じゃあ交尾、交尾って言わないんですよ、実はミミズって。
うんうん、あ、そうなの？
うん、あの交接って言います。
あ、そ
っ
か。
でこれね、なんかすごい大事っぽくて、
あ、そうなんだ、
あの強い口調でミミズの本に、あの交尾ではなく交接であるっていうのを 2,3 回書いてて、
あ、もう失礼だけどその研究者はモテないわ間違いない。
だからそうですね、あの茨城的なノリですね。
茨城
じゃなくて茨城
県庁
茨城
なんかそういう感じ
うんうん、うん、
そういう感じです。だからミミズの場合は交尾ではなく交接と言います、
うんうんうん、
はい。で、まあイメージで言うと人間の体でイメージしてくださいね、
うん、
多分首ぐらいに女性器があるんですよ、うん、上の方に、ね、で、うん、あのこの胸ぐらいに男性器があるんですよ、うん、
ちょっと下だもんね。
そうで、う
ん、
このミミズがこう向かい合って出会うんですよね。
出会いました。
そう、はい、出会いました。で、反対向きに交尾するんですよ。
反対向き、
そうだよね。
あ、うんうんうん、
想像できるかな。
わかるわかる。
あので
列車と列車がすれ違う方向ですね、
うんうんうん、
そうだね。
そう、列車が
ちょっとだけすれ違って、
うんうん、
ぴったりお互いの場所が合ってるみたいな
感じで、っていう状態で交接をします。
はい、大事です、交接って言葉で。
そうで、ここでオスの部分とメスの部分がくっつくんだけど、
うんうん、
で普通さ、あの交尾、普通の、まあ、人間とか、
はい、
他の動物とかでもそうなんだけど、うんうん、相手の子宮に精子が放出されるじゃないですか。
そうですね。
でもこのミミズの場合は精子が直接相手の子宮に行くんじゃなくて、
う
ん、一回あのね、貯精嚢孔っていうなんか精子を貯める部分があるんですよ。
へ
え。
ここに一回出された精子を1週間貯めます。
子宮じゃないんだ。
子宮じゃない、子宮じゃない、
単に精子を貯めるだけの場所、
仮置き、
仮置きの場所に1週間貯めるんですよ。
はいはいはいはい、
受精しないんです、そこで。
受精しない、まだしない。でこれ1週間くらい経つと、今度艦隊の部分全体が粘膜で覆われるんですよ。
その1週間後はもうそのミミズ同士は離れてって、
離れてる離れてる、
うんうんうん、
でその中にあと卵子が放出されて、
どこに、
この艦隊の部分が粘膜で覆われてるのね、
うん、ああ、はいはいはい、はい、
でこの粘膜の中にまず卵子を、その精子をもらったメス、
うんうん、
メスの役割をしたミミズが卵子を放出するんですよ、
うんうんうん、
はいはいはいはい、
そこに1週間貯めてた精子をかけるんですよ。
はい、自分でその操作をするんだね。
そうだから全部でも艦隊でそのやり取りは行われる。
なるほど。 艦隊の部分で一回その生殖行為、降雪か、降雪が行われて、
うんうん、怒られるからね、交尾って言うとね、
そうだね、大事なワードだもんね、
そう、
で降雪されて一旦その精子が仮置き状態にされます、うんうん、1週間後その艦隊、大事な器官が集まってる部分が粘膜に、
う
ん
う
ん、
そうそう粘膜で覆われて、うんうん、
で粘膜の中に卵子をミミズが作ります、
はい、
でそこに一旦仮置きしてた精子を、自分で放出します、うんうんうん、これでめでたく
で受精、
受精、
いや子宮とかっていう概念がそもそもないんだ。
ないですね。
なるほど、
ね、
なるほど、
うんうんうん、
だから降雪だから
降雪ね。あ、
なるほどね、そっかそっか、子宮とかが絡むならば、うんうんうんうん、卵巣とかが絡むならば、うんうん、交尾になるみたいな感じ、
ね、一応ね卵巣とか卵子を作る部分あるんだけど、その中でだから入れないんだよね、
確かに、ね、
交尾しないっていうのがあります。
艦体全体で受精してるみたいなイメージ、
体の表面が受精の場所になるっていうことだね。
で、この艦体部分にこの卵の部分ができるんだけど、
うんうんうん、
あの普通さ鶏とかってお尻からえって産むじゃない、卵、
うんうん
うん、じゃなくてミミズはこの艦体の部分にできた粘膜の中に、この卵の部分ができてるから、
そうだね、
外にあるの？
そうそうそうそう、
めっちゃ危なくない？それ。
そうで本当にこうね、あでも羽ちゃんが多分想像してる卵じゃないのね。うん、
あはん。
うん、あの本当にお尻から出すんじゃなくて、うんうん、セーターを脱ぐみたいな感じで頭の方にこの粘膜がどんどん移動していくのね。
う
ん、卵の部分。
卵が入った粘膜が。そうそうそう。がどんどん上に行く、
う
ん。
上に行って最後にペロンって頭から卵を産みます。
へえ。ゼラチンの塊みたいな感じ。
そうそうそうそう、イメージ、そうそう。だからこれ
中に卵がある、
卵じゃなくて卵胞、
卵胞、うん、
って言われる卵を包むって書いてこの粘膜の、塊みたいなことを卵胞って呼ぶんだけど、それが頭の方からペロンって出ます。
なるほどね、面白いね。
え、人生って言ったらあれか、人ミミズの人生でさ、うん、どれぐらいさ出産みたいなことするの？それ、
いい質問ですね。これ本当ミミズの種類によって全然違うくて、
あ、そうなんだ、は
い、まあ多いもので79回とか
多いな、
うん、赤ミミズとかは79回出産します。出産っていうか卵胞を作る、
あ、生涯で、
そう、あ、1年間でだね。
あ、1年間で、
1年間で、
そう、
だってこれは増えるね。
だから僕がミミズビジネスになろうとしたのはこういうところに目をつけたんです、
うんうんうん、指数関数的にミミズが増える
ぞ、飼育向いてなかった、
ね、なんかこう絶妙にダサいんだよね
ミミズなんだ
ミミズをとか、もう全然種類覚えなくていいんだけど、はい、長釣りミミズっていうのは1年間で8個ぐらい、
全然違うんだ。
そう、全然だから食べ物とか環境でも大きく変わってくるんだよね。
なるほどなるほど。
そう、でも、この卵胞の中に1匹のミミズじゃないんですよ、実は、
う
ん、卵胞の中に数個体ミミズが入っていて、
うんうん、
ちなみにシマミミズっていう種類だと20個体入ってます。
わ、すごいね。
なので1回の出産で20匹生まれるってことね、うん、
すげえ。ミミズって外敵さ、モグラとかあと鳥、
うん、
地面の中だとモグラしかいないと思う、ほぼ。
そうだよね。じゃああんまり外敵に出産後食われるみたいなリスクそんなにないんだ。
コミミズの危険はどうなんだろうね。ね、
大丈夫だと思う。
大丈夫なんだ。うん、
まあでもね、こんだけ産んでね、あんなちぎれても生き返れるけんね。
う
ん、
確かにあいつら最強やな。そう、
結構最強なんですよ。
すごいな、ね。
ただこのミミズの性についてもすごい分かってない部分もあって、
うんうん、
この男性器と女性器が両方ついている両性具有っていう話をしたじゃないですか。
はい、
男性器がついてないタイプのミミズとかもいっぱいいて、
あ、そうなん、
はいはいはいはい、
じゃあどうすんのって思うじゃん、
うん、
女性器しか確認されてないぞこのミミズってなるってこと、
そう、うん、っていうのもそうだし、うん、2001年に調べてるんだけど、
うん、
何ミミズかはちょっと書いてないんだけど、
うんうんうん、
862個体、
はい、
調べたらその中に1個体しかオスの部分がいなかったそうです、とかあと太筋ミミズってやつは311匹調べて、
うん、
280個体がオスの部分がない、
へえ、バランス悪いね、どうすんだろう
ね。なので、この、まあ、太筋ミミズとか、
うんうん、
女性の部分しかないミミズを調べて、
うんうんうん、
まあ、実際飼育してみたら、
うんうん、
卵で単位生殖で増えていくんだよね。
あ、そうなんだ。
自分の体の中でクローンを作っていくのね、
無性生殖。
そうそうそうそう、だから、まあ、必ずしも男性が必要ないっていう。
そうなんだ、うん、
なんかカタツムリがすごい似たような感じだよね。
あ、そうだね、カタツムリすごい似てると思う。
確かカタツムリも両性具
有、うん、男と女の部分を両方と持ってます、うんうん、
で
単位生殖
で、いや、で有性生殖なんだけど、
うんうんうん、
オスとメスでやるんだけど、
うんうんうん、
けど出会うことができなかったりするからカタツムリ
動きが遅すぎて一生かけても出会えないことがあるじゃない、ね、
で、うんうん、全然出会えないわってなったら、うんうん、単位生殖クローンで 自ら子供を作って、
ね、どっちの可能性も秘めてるみたいな感じなのね。
だからミミズも多分そういう、まあ、種類もいるんだろうなっていう風な考察がされてましたね。
単位生殖で数を増やしながらたまに出会うことができたら有性生殖をやって、で、で遺伝子的な多様性を増やしていく、
はい、っていう感じですね。
なるほど。
ミミズの性について、
いや面白いね、う
ん、なんか今までで一番変わってたんじゃない？
確かに、うんうんうんうん、今までで一番変わってたと思う、うんうんうんね、変わってたと思うし、あのこのポッドキャストを聞きながらあの会社に通勤する人たちの頭の中がちょっと心配だわ、うん、なんか人間社会ってなんなんやろうなとかすごい思いそう、
ね、しかも彼ら電車に乗ってるからね。
そうだね、
17両目が
ごめんなさいね、
何世紀かなとかね。
そうだ ね、
はい、で話してきた話聞きました、
はい、
じゃあ、次これ次回になるんだけど、うん、ミミズって各大陸に絶対いるんですよ。
うんうんうん、うん、いや本当に
土があるところに。
だってさ、泳げないのにさ、
ね、なんでいるの？泳げないのに翼もないのに、
ね、あそうだね、う
ん、じゃあミミズってどうやって世界中に散らばったんっていう話を
気になるよ、
はい、していこうかなと思います、
うんうん、楽しみです、うん、
はい、
まだまだ分かんないことがたくさんあるね、ミミズは、ね、
意外と面白い、ミミズ
面白い、
ありがとうございます、うんうんうん、はい、じゃあまた次、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。